ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国会議員外国選挙空想説における法改正の必要性を主張することについてお伝えします。インドネシア国会第11委員会のメンバーであるエリコ・ソタルドゥガ氏は2013年以来の海外を独立した選挙区とする議論はいくつかの理由により実現しないと述べました。11月26日に放送された LRE Voice of Indonesia の番組議会からの回答、海外有権者の投票を促進するにはによると実現しない理由は海外にインドネシア人の移住者は多いもののインドネシアの領土と行政機関は存在しないためであると同氏は説明しました。率直に言って法律をいくつか変更する必要があります。その理由は人は海外にいますが、インドネシアの領土と行政機関がそこにないからです。代表だけがいます。これは海外を独立した選挙区にする上での問題ですが、私が思うには問題とは挑戦すべき課題でもあります。こうした問題を踏まえ、エリコ氏は海外を独立した選挙区にできるよう2024年の選挙後に現業法を改正することを提案しました。同氏は国会議員として在外インドネシア国民の代表のため国会に3議席の追加を提案したことも認めました。彼はこの議論、特にインドネシア人と外国人の間の結婚を含む海外移住民に関連した議論が支持を得られることを望んでいます。それでは次のニュースです。インドネシア郵便局サービス向上に向けロボット技術導入することについてお伝えします。インドネシア郵便局はロボット技術と RFID 無線周波数識別の技術を郵便物の仕掛けに応用し、作業の変革を実現しています。11月26日の雑誌店舗によると、インドネシア郵便局の運営、デジタル事業局長のハリアディ氏は、いずれロボット仕分け機と RFID が郵便物配達業務で使用されるだろうと述べました。同氏は この2つの技術が2023年11月16日にスラバヤ郵便処理センターに導入され、12月にはジャカルタでも導入されると述べました。このロボット仕分け機により処理センターの人件費を消滅できると期待されており、60から 80% まで消滅できるとさえ推測されています。それでは次のニュースです。インドネシアとオーストリア、職業訓練センター開発における協力を強化することについてお伝えします。インドネシア政府は労働省とオーストラリアとの協力を通じて技能者の質を向上させるための職業訓練センターの開発を進めています。11月26日のアンタラ通信によると、アフリアンシャ・ヌール労働副大臣は声明で、メダン職業生産性訓練センターの下にある開示職業訓練センターとバニュワニ職業生産性訓練センターの開発のための資金提供へのオーストリア政府の取り組みに感謝の意を表明しました。同市はバニュワニ訓練センターにおいてはオーストリアの資金融資を通じた職業訓練行動化プログラムで開発される技術並びに訓練プログラムは2つあり、それは観光と溶接技術であると述べました。バニュワニ訓練センターはヨーロッパ水準の観光と溶接技術のにおける協力を強化します。それでは次のニュースです。インドネシア総領事館、インドネシアのコーヒー事業者のマレーシア市場への参入を橋渡しについてお伝えします。在マレーシアジョハルバルのインドネシア総領事シギット S ウィディアント氏は11月26日にインドネシアのコーヒー事業者がマレーシア市場で自社製品を販売できるよう橋渡しに努めていると述べました。同氏は同日アンタラ通信に、マレーシア人のインドネシアコーヒーに対する関心が高まっていると語りました。これはインドネシアの中小企業にとってマレーシアにコーヒーを輸出するチャンスとなります。同氏は12月7日に在ジョホールバルのインドネシア総領事館にて、インドネシアのコーヒー事業者3名とマレーシアのバリスタやコーヒーショップ協会のメンバー数十名が面会すると述べました。同氏はこれはジョハルバルでは初めての活動であり、インドネシアからマレーシアへのコーヒー輸出が増加することが期待されると語りました。インドネシア総領事館はより多くの業者が製品を輸出できるよう、マレーシアへのコーヒー輸出手続きに関する情報も提供する予定です。それでは最後のニュースです。中国で呼吸器感染症が拡大、世界保健機関は新型コロナウイルス制限解除に関連と推測についてお伝えします。中国保健省はこの冬、呼吸器感染症または肺炎の患者の増加に対処しており、地方自治体に対し診療所の増設を要請しました。11月26日の雑誌店舗によると、世界保健機関が中国にさらなる情報提供を求めた後、この病気の症例数の急増が世界の注目を集めました。中国衛生健康委員会のスポークスマンであるミーフェン氏は日曜日、急性呼吸 疾患の急増は数種類の病原体の同時流行に関連しており、その中で最も顕著なものはインフルエンザだと述べました。この以前、世界保健機関は中国から提供されたデータによると、11ヶ月前の新型コロナウイルス感染症制限解除に関連する最近の症例は5月以来広がっていた通常子どもに影響を与える一般的な細菌感染症である肺炎のマイコプラズマなど基地の病原体の広がりと一致していると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はオランダ選挙でのヘルトウィルダーズ氏の勝利の政治的影響についてお伝えします。2023年11月22日のオランダ選挙における極右政党ヘルトウィルダーズ率いる自由党の勝利はあらゆる予想を上回りました。自由党はオランダ議会の国会の150議席のうち37議席を占めることが確実となっています。この政党は人種差別的かつ反イスラム的な発言で知られ、物議を醸している共産の政治家ヘルト・ウィルダース氏が党首を務めています。 以前この政党は2006年のオランダ選挙で地滑り的な勝利を収めたことがあります。今回の勝利により自由党は新しい国会で最大の政党になりました。自由党は特に移民と亡命の問題でオランダの有権者の共感を得ることに成功しました。近年オランダを含むヨーロッパには紛争の影響を受けた様々な国からの移民や亡命希望者が殺到しています。これは国民にとって非常に不安なことであり、ウィルダス氏と自由党が多くの支持を受けるのは意外ではありません。オランダ議会の情勢を根底から揺るがす右翼ポピュリズムの反乱が起こった。実は以前ヘルト・ウィルダス氏は自由民主国民党の党員であり、またマークルッテ氏の指導者でした。しかし同氏は自由民主国民党の政策方針に同意できなかったため、2004年に離党し、2006年2月22日に自由党を設立しました。ヘルト・ウィルダース氏は彼の差別的で反イスラム的なヘイトスピーチに関連してしばしば深刻な脅迫を受けていることで知られています。ウィルダース氏は11月22日の選挙に先立ち、より柔軟な姿勢を見せましたが、これは同氏が欧州連合からの離脱、すなわちネクシットを東欧国民投票の実施や建国な移民亡命政策など自由党の計画を捨てたことを意味するわけではありません。ウィルダス氏の勝利はオランダ国民で懸念を引き起こしました。複数のイスラム社会団体は懸念を表明しています。オランダの多くの市民団体もアムステルダムやユトレヒトなどの大都市で自由党の勝利に抗議するデモを行いました。欧州連合もまたウィルダスの勝利に懸念を表明しました。選挙後に控えているのは新たな連立権利の樹立です。この選挙の結果により連立権利の樹立は非常に難しくなっています。勝利したとはいえ、ウィルダス氏は再建樹立のために少なくとも他の2政党と協力しなければなりません。左翼政党はウィルダス氏率いる連立政権への参加に明らかに消極的です。マークルッテ元首相率いる自由民主国民党が連立への参加を見送ったことを受け、右派は連立結成について真剣に考えなければなりません。人口の大多数がイスラム教徒であるインドネシアにとって同氏の勝利は確かに憂慮すべきことです。これはオランダ人の父親とスカブミ出身の母親を持ち、旧オランダ領東インド、つまりインドネシアにルーツがあることで知られていますが、これまでの彼の行動を考えると安心してはいられません。同氏の反イスラム的態度は長い歴史を持つ両国関係に影響を与えることが懸念されます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1983年11月27日にコロンビア発の飛行機がスペインに墜落したことから始めます。コロンビアの航空会社アビアンカ航空のボーイング747-283B 型旅客機はスペインのマドリードのバラハス空港付近で墜落しました。この旅客機は乗客87名と乗組員19名を乗せてドイツのフランフルートから出発し、フランスのパリのシャルル・ド・ゴール空港で乗り継ぎ中だったが、操縦ミスにより事故を起こしました。その結果、利用客機に乗っていた194人のうち183人が死亡しました。同航空によると、フランスのパリ・コロンビアのボゴタ線の同期はマドリードとベネズエラのカラカスで経由する予定でした。しかしアビアンカ航空のボーイング747-200型機は現地時間午前1時ごろ、マドリードのバラハス空港から東に8マイル離れた丘陵地帯に墜落爆発しました。次に2005年11月27日、2005年シーゲームズがフィリピンで3回目開催されたことについてです。2005年東南アジア競技大会または第23回大会は、2005年11月27日から12月5日までフィリピンで開催されました。シーゲームズがフィリピンで開催されるのは1981年の第1回大会と1991年の第2大会に次いで3回目です。フィリピンは3度目の開催国として初めて総合優勝に輝いました。第23回 ASEAN 大会では41競技395以上の競技で競技が行われました。マニラはマニラ首都圏とバコロド市、セブ市、ロスバニョスとカンルンバン、ラグーナ、ダガイタイ市、アンヘルス市、パンパンガ、アンティポロ市、スービッグワン、フリーボートに試合会場を設立しました。最後に2020年11月27日に市議襲撃で一家殺害のことについてです。2020年11月27日に中部ソラウェシ州市議パロロレンバントンゴアで何人かが家族を襲撃しました。彼らは自宅周辺で悲惨な状態で死亡しているのが発見されました。通常はキリスト教会の礼拝場として使われていた家を含む7軒の家も焼かれました。後に加害者は東インドネシアのムジャヒディンのアリカロラグループの出身であることが判明しましたが、被害者はヤサ、妻はナカ、息子はペディ、ギリの娘はピヌと 表明しました。この攻撃は政府から組織に至るまで様々な関係者から批判を受けました。インドネシアのジョコウィドド大統領はこの攻撃を強く批判し、犠牲者の家族に報酬を提供しました。一方、インドネシア共和国警察は知事選挙が近づいていることを考慮して地元社会に平静を保つよう要請し、国民に対し通常の活動を行うよう要請しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国家戦略プロジェクトタングートレイン3の開始についてです。ジョコイドド大統領は金曜日、西パプア州ビクニ1県で国家戦略プロジェクトタングートレイン3の開始を掲げました。この時、大統領はまた西パプアにおける他の3つのプロジェクトの開始のを掲げる式典を行いました。これらは石油ガス上流開発プロジェクトとその派生プロジェクトの一部で、具体的にはウバダリ二酸化炭素回収利用潮流プロジェクト、ブルアンモニア下流化プロジェクト、キドメラアサップフィールドプロジェクトです。ジョコイドド大統領はタングートレイン3プロジェクトは48億3000万米ドルまたは72兆4500億ルピアに相当する投資で建設されると述べました。このプロジェクトによりタングーの LNG または液化天然ガスの生産能力は年間1140万トンに増加し、2030年までに日量12標準立方フィートというガス生産目標の達成に大きく貢献することになります。ジョコイドド大統領はこの新たな投資に感謝の意を表明しました。大統領はこのプロジェクトにより多くの労働力が吸収されると述べました。現在タンクの運営スタッフの 70% は西パプア州とパプア州からの労働者です。一方、アルフィン・タスリフエネルギー鉱物資源大臣はこの式典がトレイン3の商業運転の開始を示すものであると認め、国のエネルギー安全保障に対するタングーの貢献と2060年のネットゼロエミッションに向けたエネルギー移行プログラムへの強い支援を強調しました。同氏はタングープロジェクトの次の段階は、ウバダリ二酸化炭素回収、利用、潮流プロジェクトだと述べました。このプロジェクトでは追加のガス生産に加えて、2035年までに約3000万トンの二酸化炭素を既存の潮流層に注入する予定です。同様にこれから建設されるプロジェクトは天然ガスの下流化、つまり低炭素アンモニアに交換するものです。年間87万5000トンのブルーアンモニアの生産が計画されており、発電所や製錬所での混焼に使用されます。アリフィン大臣はこれらの下流化プロジェクトは世界及び国民において力のせめぎ合い課題がある中、責務を遂行する上でのインドネシアの上流石油ガス産業の強さを表していると述べました。一方、石油ガス特別タスクフォースのルイス・チップと責任者はタングートレイン3の全面稼働により国のガス生産量が増加し、持続可能な開発を支援するエネルギー転向期における上流の石油ガス産業の役割が強化されると述べました。
リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Langkah kaki.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはパンバタスジャラン、日本語でバリケードです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではパンバタスジャラン、日本語でバリケードというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドゥンのグドゥンサテと呼ばれる知事交換の前で、オーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のビデオブロギングコミュニティの友人であるエニー C の間で行われます。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
Please, 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パンバタスジャラン、日本語でバリケードに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。アダ、アダ、日本語である、ある。パンバタスジャラン、pembatas jalan, 日本語でバリケード、バリケード。di situ, di situ, 日本語でそこに、そこに。ada pembatas jalan di situ, ada pembatas jalan di situ, 日本語でそこにバリケードがある、そこにバリケードがある。kita, kita, 日本語で私たち、私たち。lewat,lewat, 日本語で通る、通る。 mana, mana, 日本語でどこ、どこ。 pintu utama, pintu utama, 日本語でメインゲート、メインゲート。 pintu samping, pintu samping, 日本語でサイドゲート、サイドゲート。リスナーの皆さん、会話の中であなたは ada pembatas jalan di situ、 日本語でそこにバリケードがあるという表現を聞きました。この文には仕切る、道具という意味を持つ pembatas、 一般的には日本語でバリケードと言われる言葉があります。この pembatas jalan という言葉は道の仕切りとして使用される道具という意味です。では、アラ、日本語で道具を表す他の言葉の使用例を聞いてください。ペニャドット、ペニャドット、日本語で吸い込む道具。ペニャドット部さやるさ、日本語で掃除機が壊れました。ペンチュチ、日本語で洗う道具。Saya ingin membeli pencuci piring otomatis、 日本語で私は自動食洗機を買いたいです。グドゥンサテは現在西ジャワ州知事交換として使用されている建物の名前です。この建物は オランダ植民地時代の1920年から1924年に建てられました。グルンサテという名前は建物の屋根の装飾がサテまたはサタイの形に似ていることに由来しています。サタイとはインドネシアの特別な料理の名前で、小さく切った肉を棒や竹串または鉄の串に刺して炙って作るものです。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kita tidak bisa masuk lewat pintu utama gedung sate. Ada pembatas jalan di situ.
Kalau begitu, kita lewat mana?
Kita bisa lewat pintu samping.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はパクシーバンドグループが歌う赤というクロンチョン曲をご紹介します。赤という曲はパユントドゥが2017年にリリースして普及された曲です。モハマド・イスティコマ・ジャマンが作曲されたこの曲の人気は YouTube で1億600万回以上再生され、制作会社に歌詞を長編映画のストーリーに適用させるよう奨励しました。この曲は結婚への誘いの物語であり、長い間一緒にいたがまだ落ち着く決定をしていないカップルへの暗示でもあります。それではパクシーバンドが歌う赤を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu kusyukuri begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Waktu sudilah kau temani diriku.
Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau berseri. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat terpisahkan tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menemani pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, oh, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。